皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月11日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は一元論の時代のリーダーシップです。さあ、一元論と言いましてもですね、ちょっと今までの一元論と私の言う一元論は違うんですね。例えば幕藩体制がありますね。で、将軍様が一人いると。で、この将軍の下で常に物事を決まると。独裁体制、これを一元論というかというと、それは言うんですね。しかしそれはもう一つ別の意味があって、そのこの一元に反対する人たちは全部粛清されていくわけですね。だから本当の意味で全体が一つになっているかというと、そうでもなくて、その、まあ言いたいことも言えないで黙ってる。非常にそのストレスをかけて全体を一つに犠牲してるってことなんですね。一つのふりをしてるってことなんです。なぜならば、そのふりをさせない限り一つにならないからであります。物事というのはですね、やっぱり自然の断りに、全部乗っ取るわけでありますから、量子的な動きまで考えればですね、ブラックホールに吸い込まれない光がね、ブラックホールが逆に出てくるって現象もあるぐらいでありまして、ことごとさようにですね、物事というのは全部一つの方向に全部が寄り添うってことはありえない。それをやるということは、まあ、昔の徳川幕府もそうかもしれませんが、今の北朝鮮と同じでありまして、極めて激しい弾圧ということをやらないと、一元論にならないわけでありますね。あるいは中国の共産党支配みたいなもんですね。そういうなんか弾圧と抑圧による一元論というのは、実は本当に一元論ではなくて、まあ言ってみれば、形だけのもんです。で、本当の一元論というのはどういうことかと言いますとですね、みんながバラバラであるにもかかわらず、一つになろうという力が働く。これが一元論なんですよね。例えば与野党の対立ということを考えますと、右派と左派がいる。経営側と労働側がいると。で、その双方がですね、まあ、それぞれに、まあ、自分たちの、こう、考えを打ち立てて、それに賛同する人たちを集めてきますね。で、世の中は、これ両方いるわけですよ。右も左もいるし、労働側も、それから経営側もいるわけですね。で、この、全体を動かしていく運動の力として、この二元論を使うわけですね。なわち、一つの世の中を、まあ、それぞれの立場で見て、右から左から、あるいは経営側から労働側から見て、こうすべきだ、ああすべきだ、論戦がありますね。この論戦に従ってですね、その、まあ、シーソーのように、この二極がですね、こう、互いに上がったり下がったりしながら、物事を動かす、その運動をしていく。これが、まあ、普通の物事の動かし方でありますね。三極、四極になることも当然あるんですよ。で、その場合はですね、例えば地域なんてそうなんですね。日本なんかで言うならば、東京、名古屋、京都、大阪でもこれで4つ大都市ありますよね。各地域もいればもっとたくさんあるじゃないですか。でもそういうものがですね、じゃあその全体としての意見はどうするのかって言った場合には、まあ関係のね、人たちが集まって、まあ地域ごとになんか話がまとまったりするわけですよね。まあ今はあんまり感じませんが、昔ならフードってまあ結構ありまして、このフードによってね、それぞれその、まあ、なんとなく、東北は東北らしく、九州は九州らしくまとまるってこともあったと思いますが、まあ、必ずしも二元とは限りませんが、そういろんなですね、人たちの意見というものがあって、で、これがこの、お互いにこのね、差がありますから、その差をですね、こう埋めていくところがですね、運動でありまして、で、いろんな、まあ、政策にしろ、考え方にしろ、施策にしろ、お互いのね、まあ、考えを埋めていくようにいろんなことやっていくと、まあ、結果的にはある一定の時期経ちますと、みんなでそれぞれ豊かになっていると、こんな風になるわけですね。今の、特に安倍内閣なんか顕著なんですけども、まあ、安倍内閣、その前の小泉内閣もそうだし、ちょうど20年ぐらい前の金融ビッグバンの頃からですね、日本はこういう、健全な二元論が消えちゃったんですね。で、その切り捨て型の、見せかけだけの一元論になっちゃったわけですね。本当は一元じゃないんですね。みんななんかいろいろ考えてるんだけども、物言えなくなっただけでありまして、 実はその一元論のようで言いながら、天然バラバラの流動化状態に陥ってしまったわけですね。今の安倍内閣もそうですよね。有名な補佐官が言いますけど、あれとか、まあ安倍首相ぐらいがですね、まあとにかく極右政権で新保守主義でやろうと、最後まで考えてるんでしょうけども、もう官房長官違いますよね。次意味でいろいろあちこち布石打ってますよね。あの人もなかなかの人で、政界で、ね、あの人は一人ぼっちだから、やっぱり安倍内閣終わると一人ぼっちになっちゃうんで、あちこちこう、保険かけるわけですよね。また安倍氏にしてみれば自分の足元に穴掘ったように見えるわけでしょうな。それで、二階さんなんかもね、全然違うこと前から言うわけでありますし、まあそんなこと考えると、まあ、この、相当とろけてますよね、今の政界も。で、一元論といった場合には、その根底にですね、やっぱり二元的なものがまずあるわけです。すなわち、その、民衆の思いをというものがあれば、民衆の力がそこへ出てくる。で、この反対側にですね、やっぱりそれに嫌な人たちもいるわけですね。やっぱお金持ってても、金の力で何とかしたい人たちだとか、最後まで権力にしがみつきたい人たちだとか、権威を失ったら何もなくなっちゃう人たちとか、いますから、そういう人たちはやっぱり、そういう実力主義に反対なわけですね。形式主義で行きたいと。実力で行ったら生きていけないんだから、形式で生きていきたいという人たちは、そっち行くわけですね。そうするとまあなんか武将と京都の公家みたいな昔で言えばそんな感じになりましてですね。まあこれ、二極対立で二元論でやってきたわけですね。京都の公家と関東の武士とかですね。まあそんな感じで、その一つ局ができればもう反対側の局もできましてですね。まあこれで世の中こう動いていくわけですよ。で、しかし、本当の一元論ってその上にあるんですね。企業の中で言ったら、例えば海外進出をもっとしようという人たちと辞めようという人たちがいる。あるいは大リストラしようという人たちとリストラやめようという人たちがいる。こういう二元的対立があって、まあこれをどうしようかっていう、それを考えるのが本物の一元論のリーダーシップっていうことなんですね。で、原則としてこの一元論のリーダーシップっていうのを考えるときには、やっぱり根本の発想として、やっぱり同じ船に乗ってるんだっていう意識がいつもいるんですね。それはものすごく広い視野を持ってるっていうことなんです。どうしてもですね、人はその、目の前の権力闘争だとか、目の前のこう、目標達成に邁進すると、他が見えなくなってしまうんですね。そうするとなんか人のこと考えずに自分の道だけ考えるって話になっちゃって、これが大体その失敗の元になっていくわけでありますね。ですからやっぱり視野は広く持たなければいけないし、そもそも自分たちが今何のためにこうやって揉めてるのか、何のために論戦をしてるのか、何のためにこう悩んでるのか、ここがまず分からなきゃいけないわけで、やっぱりですから一元論を統括するリーダーシップというのはかなりレベルが高いんです。そこであるものはですね、例えば二元論でね、右か左かなんて話で最後どう決着つけるかっていうと、足して2で割るっていうのは必ずしも良くないんですよね。妥協型リーダーが一元論のリーダーシップにふさわしいかっていうと、これは全くそうじゃないですね。妥協型リーダーっていうのは結局何もできないんですよ。混沌を止めることはできないんです。二元論の究極に対立をして、はい、足して2で割りじゃですね、双方にとって痛み分けでありまして、混乱は先送りされただけなことなんですね。だからいよいよもっと困難な状況になってくれば、妥協もできないから割れるだけで、何にもこれ物事の解決には至らないんですね。で、一元論というのは、やはりそのそれぞれのいろんな人たちが言っている、その一番根本的な問題意識、ものの考え方というのをまず理解しなければいけない。何に命をかけてるのか、何を守ろうとしてるのか、どんな事情があるのか、これをいつも理解することに努めなければいけないんですね。そして問題は未来に向けて解決するんですよ。これが本物のリーダーシップなんです。リーダーシップにおける問題の解決というのは、その、今足して2で割り3で割りってやったら、これ全部ルーズルーズなんですね。ルーズルーズになってきますから、これでは解決したことにならないんです。ですからリーダーシップはもう前々から言うように、未来を作るっていうことが最大のポイントなんです。今お互いに困っている問題があれば、未来を共同して作ることによって、そして両方が、その、より良くなること。双方にとってより良い未来を一緒に作る。これがリーダーシップの基本的なですね、動かし方なんです。だからリーダーシップにはですね、必ず未来を作るっていうことを取り入れなければならない。 未来を作る、その中で今起きている対立を解消させていくということですから、まず未来がどうなるかを考える力を持ってなければいけません。で、ある程度予測する力を持ってなければいけません。だから未来の勉強は大事なんです。で、未来を知るためには、まず現実をよく知らなければなりません。それから歴史をよく知らなければなりません。それから、今この時代に携わっている人たちがどんな人たちがいて、どんな力を持っていて、何をしようとしているのか、どうなりそうなのか、これもよく知らなければいけないんです。これ全部まとめて、時局と言ってもいいですよね。時局は本当に知らないとダメなんです。時局を知らないとですね、そのカードの切り方はわかんなくなるんです。どんな未来を作ればいいのか。今はまだ前に出るべきでないのか。いや、今前に出るべき時なのか。タイミングの問題。リーダーシップって結構タイミングが大事なんですよね。ダムなんかと同じで、水が溜まるのを待ってから放水しないと水に勢いがないから、下の方まで水が届かないことがあるんですね。だからこの満水になるまで待ってからダムの放流するっていうこともリーダーシップでよくあるんです。半歩遅れたリーダーシップみたいなこと私もよく言うんですけども、こう気がついてんだけどもちょっと待てと。でちょっと待ってるとみんなだんだん気がつき出すわけですよ。大変だ大変だとか、これじゃいかんとか、どうしたどうしたとか。でそれからどうしようこうしようというと結構物上がりが早いことありますよね。まだみんな何も知らないうちにですね、ああしようこうしようって言うとみんななんかキョトンとしてますから、かえって面倒なんですよ。物事進まないんですよ。そうじゃなくて、半歩遅れたぐらいで、一歩遅れるとね、これ挽回大変ですからね。一歩遅れると挽回大変なんで、半歩遅れるぐらい待っててですね。ほら、こうなったでしょ？ああなったでしょ？これどういうことですか？こんなこと起きてるでしょ？どうするんですか？って言うとですね、あ、みんなそうだなと思うわけですよ。それぐらいまで待っていくと、ちょっとダムで言えばですね、かなり水かさが溜まった状態で放流しますから、水圧が上がって結構前に進むんですね。まあそんなことを含めてですね、要するにこの未来をある程度予見して、時局をよく勉強してこう待っていて、でタイミング見計らうっていうことは現実的には非常に重要なことなんですね。だから政治はもちろんのこと、経済もそうで、だから政治だとか経済だとか、例えば経営者がですね、20分先のことで頭いっぱいとかね、自分の会社のことは愚かですね。なんて言いますか。自分の周り以外のことは何もわからないとか。そんなこと言ったら、それはリーダーシップなんか全然できないですよね。今のなんか安倍政権なんか見てると、外務省ほとんど機能していないんですね、あれね。今回のテロ事件もそうなんだけども、全然情報入ってこない。民間人でですね、なんかイスラム国と渡りのある人いるんだけども、お指すらかからないってわけですね。何をバカなことやってんでしょうね。やっぱりあの辺がですね、結局やっぱり能力の差なんですよ。能力が落ちてるから、イスラム国と渡り合えるなんてですね、迫力ある人とは付き合う能力ないんですね、あれ。だから怖いから閉じこもってるわけですよね。権威しかないから、それがやっぱり実力の差だと出ちゃうでしょ。怖いから閉じこもってるわけですよね。だからやっぱりあれじゃ全然ダメなんでありまして、それは必要だったらですね、誰とでも話をし、飛び込んでいく、その実力と意欲は常に持ってなきゃいけませんね。まあ、そんな風に考えること、だからよく先を見ることが大事。二つ目は、必ずしも、イエス・ノーをはっきりさせることが、この一元のリーダーシップじゃないってことですね。選択肢の中からどれを選ぶかっていう風に割り切れるもんでもないっていうことなんですね。要するに、ウィンウィンを作るわけですから、みんなそれぞれにイエスイエス関係に持っていくことを最後までこう考えるわけです。そんなことをしたらですね、原理原則から外れんじゃないかと思う人いるかもしれませんが、それは妥協をしてその道を探るから原理原則からずれるんです。このいろんな対立の意見を止めるときに、妥協をすると大体です。妥協って言いますか、足して2で割り3で割りってやるとですね、原理原則から外れることはよくあるんですね。で、原理原則を守りながら、みんな納得させるためには、もう一回繰り返しになりますけども、共に未来を作るしかないんですよ。船の上で揉めてたらどうもなりませんので、とりあえず船をですね、目的地までつけて、で、共に目的地まで行って、船から降りればですね、それぞれ自分たち好きなように暮らせるわけですから、船の中で揉めてるわけで、とりあえず船の目的地までみんなで行こうと。ねえ、それから、そこで新しい新天地を見てみようと。こういうふうに持っていくことは大事で、 ですから逆に言うと原理原則を守ってるからみんなにとってイエスイエスの答えが出せるんですね。このところはすごく重要なことなんです。こうなってくると今皆さん見ててどう思います？すごく浅はかなリーダーが多いと思いません？そのなんか丸抜式で物事考えるとかね、自分は何にも決断を下さないとか言われたことだけやるとか、本当にですねその正反対のリーダーがあちこちすごく多いと思いません？世の中見ていて。ですからこれ全部いなくなるんですよ。本当に時代が変わるとですね、例えばね夏が来て秋が来て秋が来て冬になれば、葉がみんな落ちてですねいらないものは消えていって肥料になりますよね。同じことが起きるんですね。そしてやっぱ春になるとまた今度は梅が咲き、そして桜が咲きとですね新しい芽が出て花が咲いていくんです。人間界は全く同じでありまして、まあ言ってみれば枯葉みたいなものがねこうなんか格好だけついてる部分がたくさんあるわけですよ。もう何も役割果たさないんだけど、とりあえず誰かいないとすまないんで、とりあえずなんかその席に座ってるリーダーっているでしょ。枯葉みたいなもんだよね。あれ枯葉が落ち始めてるわけですよ。今枯葉が落ち始めてますから、その先というのは今度はまあ一旦その葉が全部落ちちゃいますけども、だからえらい寒い冬なんですけども、当然その中で梅のつぼみが咲く準備が始まるわけですよ。梅というのはその前の冬のものすごく寒い日になんかスイッチがオンになるんですってね。極端に寒い日があって、その時にそのつぼみが咲こうと判断するんだそうです。ですからその極端に寒い日がないとなんか梅ってボケちゃって綺麗に咲かないんですよね。ですからその、寒いな、葉が落ちちゃったな、寒いなって時にスイッチオンになって、で梅が咲いて、それから桜咲いてきますから、まあなんか今はですねちょうどその頃なんですよ。枯葉がちょうどどんどん落ちてきて、でこれじゃいかんって呼んで、あちこちの梅のつぼみにスイッチが入ってる頃ですよ。今この内外の情勢というのはね。だからこれから、だからそうやってこう人の入れ替わりが進んでいくわけですね。で同時にこの一元のリーダーシップっていうのは、その異なる考え方を持った人たち、価値観の人たちは排除してはいけないんですね。ここも本当は当たり前のことなんです。排除の論理っていうのは根本的に一元のリーダーシップではありえないんですね。一元のリーダーシップで排除してしまったら、それは先制政治か、先制政治ですから。本物の一元論というのは大自然をこの運営するみたいな発想で、それぞれの個性を生かしながら、それぞれのまあなんて言いますか、場所で小さな調和を作りながら全体をまとめていく、それぞれが共生しながら、異なるものが共生しながら全体をまとまっていく、この発想なんですよ。したがって単純な管理の原則では全く通用しない世界です。設計図を書いてこの通りやれという単純な管理の原則では全くこれ管理できない、リーダーシップ取れないのが本物の一元論なんです。ですから一元論の世界っていうのは合わない方程式を合わせる、もうみんな好き放題で元気放題やってて、さあどうやったらこれついつま合うのかなと、まあこういうことを普段から心配してるぐらいのものが一元論のリーダーシップなんです。ですからそこにはやっぱり今と違うなんかものすごくおおらかな力が働きます。明るく温かい力が働くんです。なぜならば明るく温かい力で接しないと人々元気にならないし、元気にならないと前に進みませんから、要するに未来を作れないんで、今起きている問題を解決することは不可能になって、この一元のリーダーシップそのものが崩壊してしまうんです。やはり明るく温かく接することでみんなが未来を作れるようになる、この力を利用して社会、政治でも経営でも運営していくことになりますから、地域でも運営していくことになりますから、やはりまずリーダー自身がその力学をよーく分かってなければなりません。でもちろんですね、問題を克服していくわけですから、その問題を克服していくためのこの場所を広げなきゃいけないんですよ。例えば弱者の人もいますよね。あるいはなんかちょっと不調の人もいますよね。だからこの社会っていうのは多様にしておかないとダメなんですよ。この多様な社会にしといて、なんか状況に応じてこの活躍する場所、休む場所、住む場所、働く場所を、まあ基本的には変えられるようにしておくことがすごく大事でありまして、だから多様な人たちが全員参加型の社会を作るというところまで持っていかないと、実はその何かちょっとことがあったらもう社会に居場所がなくなるというふうになってしまうんですね。 内地ではそんなことになってないわけでありまして、この世に存在する限り必ずその居場所があるわけですね。この社会も同じで、ですから全員参加型の社会ってことはすごく大事なんです。何かその役割を持つということですね。まあ、それによってどんな境遇においても、まあその人がその生きてる間活躍する場所があると、そこまで持っていく人がありますから、もうおよそですから非常に幅広い視野が必要ですね。まあこういうものが一元論のまあリーダーシップだと思うんです。ぜひ皆さんもですね、学んで実践されてみてください。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。一元論の時代のリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。